聖書を読み出します。聖書は新約聖書148ページ、ルカによる福音書の第19章の45節からです。新約聖書の148ページ、ルカによる福音書の19章の45節から48節までを読み出します。ルカによる福音書の第19章の45節以下です。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人々を追い出し始めて彼らに言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家でなければならない。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。毎日イエスは境内で教えておられた。祭司長、律法学者、民の指導者たちはイエスを殺そうと図ったが、どうすることもできなかった。民衆は皆夢中になってイエスの話に聞き入っていたからである。以上です。私たち、この年になると何か夢中になってやっていることがあるかなと考えることがあります。実は夢中になってやることがあるっていう人は幸せな人なんだろうなと思います。また医学的にもですね、何か夢中になると免疫力が上がるというふうに言われています。あるですね、研究者がですね、実験をですね、いろんな実験をしてまして、夢中になると免疫力が上がる。どんな実験をしたかっていうと、日頃からプロ野球でひいきのチームを持って夢中になっている人とそうでない人を野球観戦に連れて行って、どっちが免疫力が上がったか。そんなことせんでもいいんですけどですね、ですけどやってたんですよね。そしたら明らかにですね、ひいきのチームを持ってて、夢中になって応援する人の方が免疫力がどんどん上がっていく。なんかそういうアドレナリンみたいなのが出てくるんだろうなと思います。勝ち負けにですね関係なく、夢中になって応援したファンの方が免疫力が増すんですね。そうすると今免疫力と言われてますから、野球もですね、無観客試合でも早く始まった方がいいかもしれないですよねって。野球のファンの人は、またサッカーのファンの人もそれを見ながら夢中になって応援する。今この2ヶ月間何もできてませんので、何か夢中になってできることがあればいいなと思うのです。子どもたちがですね、免疫力があるのは多分夢中になってやってることがあるからでしょう。そう思うと私たちは夢中になってやることがあるのかなというふうに思います。イエス様はエルサレムに入場された後に神殿の境内で民衆に教えておられます。この神殿では宮清めというのが行われまして、少年たちを境内から追い出すというイエス様の厳しい態度を私たちは見ております。祭司長や律法学者、民の指導者たちはイエスを殺してしまおうとまで計画するというぐらい激しかったのでしょう。その中に、私の家は祈りの家でなければならないという言葉がありまして、この広島教会のですね、あそこ の玄関のところの石、なんて言うんでしょうね、あそこ掘ってありますよね。私の家は祈りの家でなければならない。どれぐらいの人があれをいつも見てるかなと。裏にはメメント森、何時の死を覚えよって掘ってあるんですけど、私の家は祈りの家でなければならないということを私たちですね、この礼拝に集う者がどれだけあれ見てるかな、夢中になってですね、祈りの家となっているかどうかということをいつも反省させられるのです。なぜ民の指導者たちやイエスを殺そうとしてしまおうとしたけどできなかったか。それは聖書に今日はこういうふうに書いてあります。民衆が皆夢中になってイエスの話を聞いていたからである。人々は夢中になってイエス様の話を聞いていました。ですから民の指導者たちや律法学者たちは手を出すことができなかった。とにかくイエス様にですね、集中してたということなのでしょう。新約聖書の中でですね、実は夢中っていう言葉はここにしか出てこないんですよね。不思議なことに他にはですね、一切出てきません。ですからルカはですね、なぜイエスをですね、殺そうと企んだけどできなかったか、人々が夢中になって御言葉を聞いていた。ですからいろいろなですね、悪とかいろいろな試練とか、私たちが御言葉に対して夢中になっている時には手が出せないという、 まあ、そういうことを聖書は教えているのでしょう。夢中ってことでですね、実はですね、思い出すことがあるんですけど、インドネシアのですね、奥深いところにですね、宣教大会かなんかがあって、まあ、招かれて行ったんですよね。で、まあ、大会はですね、町の方であったんですけど、なんか面白い町の名前だったですね、ペマタンシマンタールとかなんかですね、でメダンってところであったんですけど、まあ、時間がですね 2,3 日あったので、それから牧師先生が山奥の方に連れて行ってくれたんですよね。最初にドイツ人の宣教師が伝道したところ、でその2人のドイツ人の宣教師はどうなったかっていうと、食べられてしまったんですけどね、まあ人を食べる民族だったんでしょう。まあ、それは食べるっていうか、美味しく食べるわけじゃなくて、その人が持っている霊の力をもらうために食べるんですよね。ですから生産式みたいなもんですですね。体と血をいただくっていうのは、その人の力を得るっていう、ですから生産式とかなんかそういうのがですね、だから敬意を表してこれをして食べちゃったって話なんですけどね。その奥深い村にですね行ったらですね、食べるものが何にもなかったんですよね。で、まあ、朝も食べてないし昼も食べてないですね。で4時ぐらいにですね、あるものがですね出されたですね。何かっていうと、まあ、裕福な村じゃないんでしょう。どんぐりですね。はって、どんぐりが大皿にいっぱいバッと出されたですね。ってどんぐり食べるのって。でも食べるものはそれしかないわけですよね。でちょっとずつちょっとずつ剥きながら食べてたらですね、夢中になって食べてたんですよね。で最後までですね、食べ尽くしたんですね。で面白いなと思ってですね、この丼でも食べるんだと自分でも不思議に思ったんですね。でそのことをですね思ってるとですね、なんていうの、隣にいたですね牧師先生が、でもねって、人間っていうのはですね、そこにあるものを食べてきたんじゃないのかなって、私たちはですね、そこにないものばっかり今求めて食べようとしてるんじゃないのかなって、そこにあるものを食べとけばですね、実は健康に過ごせれるのにねって。でそこにないものばっかり食べるからですね、何ですか、高級食材をですね探していらない金を使ってみたり、ここにないですねものをですね食べて、満足できずにまた違うところのものを食べてみたり、でそれ以外はですね捨ててしまったりですね、いつも気になるのはですね賞味期限に惑わされてるっていうですね、だからその年のその月のできるものあるものを食べればいいんじゃないかなって言われた時に、そうだなって、だからその時のその時のものを夢中になって食べてると、人間っていうのは健康に育ててくれるんじゃないかな、神様っていうのはですね必要じゃないものは与えられないんだ、神様が与えたものっていうのはその人に必要だから、その時にあるものをですね与えてくださるんであって、それ以外のことを求めていくっていうのは罪じゃないなのかなって、まあ、神様の愛もですね素直に受けられないのはそういうことでしょって、なんか隣にいて説教されたみたいでですね、でもそうだなと思うんですね。神様の愛を素直にそこにあるものをですね受け入れていけば、人間っていうのは幸せに暮らしていく、そのことの大切さにですね気づかなきゃいけないし、じゃあ私たちが今日与えているものは何かっていうと、イエス様が御言葉をくださっている、その御言葉を夢中になって聞いているかどうかということを反省させられるのです。まあ、イエス様の言葉は力があります。夢中になった民衆はみんな救われていく、私たちもこの御言葉によって夢中になってですね救われていく道を探したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日与えられたイエス様の御言葉に対して夢中になってそれを受け取っていくことができるように、神様がすべて私たちに必要なものを今日与えてくださってますから、それを素直に受け取ることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会の総信者、求道者、牧師としての家族と共にいて守ってください。また全国にある教会、そこに総信者、求道者、そしてまた一人一人をあなたが聖霊によって導いてください。ルーテル保育所の子どもたち、先生職員、また他の幼稚園の子どもたち、先生職員を今日お守りください。 今日もまた私たちに生きるために必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。